いやー、黒猫さん。
はい。
遅くなったんですけども、二次元殺人鬼大賞の第2回映画殺人鬼大賞を受賞しました。孤狼の血の鈴木亮平見てきました。
あ、そうですか。
はい。ずっと気になってたんですけど、怖くて見れなかったんですけど、元気な日があったんで、見てきたんですよ。で、1と2があって、まあ言っても1から見ようと思って、1見たら、そうかと思って、出てなかったわ。
出てないんかい。
2のボスなんですよ。で、1見たんですけど、1がね、結果から言うと1が面白かった。
の方が面白いんですか？
1は、良くも悪くも役所広司大爆発みたいな回なんで、で、1で退場するんですよ、役所さんは一旦。だから、2に役所さん出てこないのよ。1で役所広司と松坂桃李のバディ結成して、で、役所さんはそこで退場して、2の主役が松坂桃李なのよ。で、松坂桃李と、出所してきて、シャバに出てきた鈴木亮平とのバトルっていう感じなんですね。鈴木亮平がやっぱり皆さんの言う通りすごくて、ほんと血も涙もない。もう、出所していきなり看守さんにめちゃくちゃいじめを受けたって思ってて、鈴木亮平は。出所して、もうすぐその足で看守さんの家行って、看守さんの妹さんがピアノ教室やってるんですけど、その看守の妹さんの犯すんですよ。で、その時に妹さんと目が合った時に、ああ、なんでそんな目するんだよって言って、目に親指ズブズブズブって入れて。
そりゃそんな顔で見るだろう、やられてんだから。
なんかそういうね、生い立ちがすんごいかわいそうな子なんだけど、鈴木亮平は。ただね、やっぱり、ヤクザもの、克服できてなくて、僕が。いやー、つってもヤクザの話だからなーって。
それが頭にあったら全然面白くないじゃないですか。
むちゃくちゃしてもまあ、そういう人たちだしなって思っちゃって。まあ本当にだからね、ヒョードルみたいな冷酷さを持ってるんですよ。でむちゃくちゃするわけ。で、結果的に2時間見て、その序盤の、看守さんの妹さんの目に親指突っ込んだシーンが一番残虐だったんだよ。
優
い
し
ろい
い
ろ
じ
するよ。いろいろひどいことめちゃくちゃするけど、
ゃん。
そこがピークだったの、俺の中で。
え？殺さないってことじゃ。
殺しまくるよ。
いや、そっちの方が上だろうよ。殺してんだ
いや、
か
でも、意外とピストルでバンバン撃って殺したりするから。
ら。開けないと、っていうことですか。
最後の方はもうそういうふうにラッシュになっていくから、最初の方はね、いろいろひどい、生き埋めにしたりしたりするんだけど。黒猫さんはなんで全然見れるんだよね。ヤクザ映画好きですよね。
好きですよ。
アウトレイジとか好きって言ってましたもんね。
好きなんですけどね。松坂桃李が出てくるじゃないですか。松坂桃李がもう人の良さが出ちゃってて。一応やってるけども。ちょっと、なんかいい子が演じてるじゃんって思っちゃって。
ワンはね、いい子がちょっと無理して悪刑事やってる感じあるんですよ。
いや、2も。
2
俺、
は
2見
悪、
たけど。
あ、2悪刑事やってましたけどね、僕からすると。
いや、悪ぶってるなーっていうね。
あ、
なんかもう
2
育
見たん
ち
だ。
の良さもが出ちゃってる。いや、途中でちょっと断念したんですけど。
なんで途中でやめれるんだよ。
いや、松坂桃李もう育ち良すぎと思っちゃって。
映画すぐやめるよね。なんか、スワローも、序盤見て、ああ、こんな感じかってやめたって言ってたけど。すぐやめるやん。
こんな感じかっていうか、何に不満あんねん、こんな生活しててって思っちゃって、もう入っていけなくて。
いやいや、スワローはいいんだけど。フォローの2、レベル2はなんでやめちゃったんですか？
やっぱアウトレイジってリアルなんだなと思っちゃったな、逆に。
でも知らないじゃないですか、あなた。リアルもクソも。
知らないんだけど。悪になりきれてないんだよな、松坂桃李が。嫁は戸田恵梨香。
そこに焼き餅焼いてるだけじゃないですか。
あ、そうなのかな。
全然見れたな、松坂桃李に関しては。
鈴木亮平の良さは出てたと。鈴木亮平史上一番怖かったってことですか。
どうなんだろうね。確かにその殺した人数とかダメージ与えた人数で言うと突出して1位でしょうけど、
ええ、
結構いろんなドラマ見てもやっぱ怖えって思うから、俺鈴木亮平に。
うん。何にそんな恐怖してんのかよくわかんないけど、鈴木
亮平。怖いんだもん、鈴木亮平。
そうですか？
俺夜中鈴木亮平と伊藤秀明に挟まれたらおしっこ漏らす時期がある。
なんで夜中遭遇する妄想してんだよ、いつも。
怖いもん。まあでも、見れてよかったです。こういう機会がないとね、皆さんに後押ししてもらったから、うん、久々にヤクザ映画見れましたわ、2本。
うん。俺物語にも出てるんで、ぜひ見てください。ね、
ゴーダ・タケオ役で。
そうそうそう。見てください。
テセウスの船にも出てますんで、ぜひご覧ください。本日は私、引き金と、
生徒の山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、引き金が、ハンニバルレクチャー史上一番嫌いだなーって思った殺人鬼紹介したいと思います。
はい。
もう資料作ってて嫌悪感しかなかったんですけども、アダム・モスという男です。
アダム・モス。
うん、はい、アメリカのアイオワ州生まれでして、1978年生まれですので、わかりやすく言うと我々の、お兄ちゃんですね。1979年生まれのニノニーノということで。ニノニーの世代。ニノニーの世代。
なんかもうしっかり計算したくないな。恐ろしすぎて。
まあ、70年代っていうのはやっぱりもう、化石ですから。
70年代生まれなの？ニノニーの。
はい。
13
年。はい、そうなんです。ほんとね、軽口叩かない方がいいっすよ。日本を支えてくれてるわけですから。
時代劇の人じゃん。
そうですよ。はい、本当に頑張ってます。アダムはですね、10代の時にも本当に悪の限りを尽くしましてですね、希代の悪。
うん。
で、かつ、IQ が低め、頭が悪いということで、20回以上10代の時に警察のお世話になってます。
はいはいはいはい。
まあ、主に窃盗、強盗、あとドラッグ、中毒、みたいなことですね。
はい。
で、20代になっても当然治らずにですね、止まらず、窃盗、強盗の日々、ドラッグの日々。これにプラス、歴代の彼女に DV。
おー。
本当に許せません。僕は殴ったことございません。
いやいや、それが当たり前なんでね。
あ、黒猫さんもそうですか。
ああ、はい。
はい。これはね、僕黒猫さんの歴代の彼女知ってますから、その上で殴ったことないって黒猫さんここで言ってるってことは、本当に殴ったことないんだと思います。
うん、いや、それそうだろうよ。
ええ。
ね、
プレイの上でもないですか？
ボール。ないで、ないですね。
ビンタとか。
うん。
ないですか？大丈夫ですね。
ないです、ないです。
はい。で、ここが僕一番嫌いなところなんですが、 弟に対して金を脅し取る脅迫行為と。
そういうこと？
もうね、嫌い。
ブラコンってこと？
ブラコンっていうか、最低ですよね、こういう。これで俺思い出したんだけど、その先週ね、黒猫さんが紹介した回で、僕にこういう質問したじゃないですか。うん、もしこれ切れた時って、引き金さんどうするんですかって。
ああ。
その時に俺は、うん、まあなんかすんごい腹立つこととかムカつくことがあっても、なんか笑っちゃうんだよねって言ってんのよ。
ああ、言ってましたね。
うん。で、黒猫さんは、なんだそれって。
うん。
切れねえのかよみたいなこと言ってましたけど、あのね、笑うしかないんですよ。
なんだよ。笑うしかないと思うよ。
もう笑うしかないんですよ、処世術が。毎日毎日、
うん、
自分より30センチ、40センチ大きい大男に馬乗りになってボコボコにされる日々ですから、もう笑うしかないんですよ。
いや、もう感情死んでるやん。
ええ、もう笑うしかないんですよ。うん。
うん、自分を騙すしかないと。ね、
そうです。お金貯めても、全部持ってかれるわけですから。
ああ、そう
なんだ。兄上に、上納しなきゃいけない日々ですから、もう、うん、本当にそうなんです。絶対に許しませんから、僕は。
もう死んでたんだな、もう結構早い時期ね、心が。
もう感情は死んでましたね。うん、浦沢直樹のモンスターっていう漫画にね、ずーっとニコニコしてるグリーマーさんっていう人出てくるんですけど、もうそれと一緒。もうずーっとニコニコしてる。クラスだけ。不満そうな顔してたら、なんだその顔はって言って殴られますから。
うん。
ずっとニコニコしてるんですね。
はいはいはい。
で、この状態でも、このアダム・モスはですね、結婚してます。
結婚してるんだ。
はい、子供もいるんですね。
まあ、ワイルド系好きだもんな、女性。
女性はね、ダメな男に惹かれるとか言いますけどね。
うん。
でも僕と黒猫さんもダメな男なんですけどね。
ダメさがダサいんだよな。
悪くなればいいってこと？僕と黒猫さんは。
う
ん、
そう。
悪になればいいの？
うん。
革パンとか履いて。
徹底して、もう悪に、衣装も合わせて、悪にならないと。
バイク買って。
ああ、そうそうそうそうそう。チェーンつけて、なんか。
あ、クロムハーチ。
シルバーアクセつけてね。
うん、ちょうどコロッケさんがシルバーアクセサリーのブランド出してるんで、一緒に行くか。
いや、なんでコロッケになるんだよ。
コロッケの、
プロデュー
サー。いや、コロッケが出してるシルバーブランド、一番悪いでしょ。
いやいや、もっといるでしょうよ。
人のことバカにして金稼いでるんだから。鼻くそほじって。
鼻くそ食べてね。
五木ひろしなんてロボットじゃないのに、ロボ五木ひろしとかされてるんだから。
岩崎ひろみさんなんかない、もう。
そうですよ。
なぜ訴えないのかっていう。不思議でしょうがない。
うん。結婚してるんです。
はい。
僕言いましたよね、黒猫さんに、先人として助言を。
うん。
39歳のうちに決めろよと。
ええ。
もう40になったら終わるぞと。
はいはいはいはい。
進捗いかがでしょうか？
いや、何の気配もない。ねえ。うん。
いや、結婚相談所。
もうそういうアプリ入れるしかないでしょうね、本当に。
もうアプリ入れるか、結婚相談所に行っていただきたいんですけども、予定としてはどういう感じでしょうか？
いや、何言う、ないです、別に。
結婚相談所。いや、だから終わるんだって。
予定もないし。
本当に終わるんだって、40になったら。
うわぁ、重いなぁ、ね。
20% から 5% になるって。
説得力が違えわ。
こっちは5の世界にいるから。
本当に、終わったなっていう。身に染みて感じるわけですか？そっちに行くと。 ああ。
というか、自分のことに関してはもう受け入れてるんでいいんですけど、
ええ、
その、まだ、
うん。
チャンスがあるのに動いてない黒猫さん。
チャンスないんだよな、もう。
いやだから、20なんだって。
20って相当低いよ。そもそも。
20% なんだよ。頼むよ。
20% はいいよな。
本当にいいよな。
いや。もう、スワイプされて終わりなんだよな。
まあでもやるだけやってみてもいいんじゃないですかね。で、子供もいまして、薬も相変わらずやめれずに、でそういうことを続けていると、さすがに奥様からこう離婚されまして。はい。で、その後の、養育費の件について、奥さんが相談したところ、まあ払うつもりはないと。
うん。
はい。当然払うつもりはない。で、そんなことしてるとですね、歴代の彼女に DV 振るってるじゃないですか。
はい。
それで何人かからこう、起訴されてるんですね。
おお。
で、弟から脅迫され、弟はお兄ちゃんから脅迫されているということで、こちらも起訴。
うん。
で、元奥さんからは、養育費未払いの件で起訴されてると。
うん。
だから、みんなからこう、起訴されまくってるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、そういう状況なんですが、新しい彼女がいると。モテるんですよ。だから、黒猫さんって、人生で多分、ずっとその髪型だと思うんですよ。金髪にしたことないと思うんですよ。
いや、金髪にしたことないですよ、そりゃ。
ないでしょ？
うん、
どうですか ?39 歳で一回こう金髪にしてみるっていう。
いや。数ヶ月前から、
うん。
花シリーズの、花シリーズの黒、白髪染め、トリートメントか。使ってまして。それはもう乾いた紙に、塗り込んで、その状態で30分待って、シャンプーで流してくださいっていうタイプなんですけども。
僕、パンドラの方で言いましたよね。白髪染めの話やめてくれ。
いや、
お願いだから。
毛染めの話するから。
何喋ってもいいですけど。
覚えないですよ、これは。
ビゲンの話だけはやめてくれって言いましたよね。ビゲン
じゃないんだ、花シリーズなんだよ。
白髪染めの話だけはやめてくれって言いましたよね。約束したよね。
もう待つ30分が地獄なんだ、裸で。
いや。顕著に出てるんですよ、若者離れが。
いや、もともともう、F1 層なんて捨ててんだよ。
行きたくないんですよ。おじさんの白髪染めの裸で30分待ってる話。
いや、俺もっていう。共感したいでしょ、みんな。
なんだ、花シリーズって。
いい、お花の匂いがするんですよ。女みたいな匂いする。多分、女性用な、だと思うんですけど。
ああ。
うん。小林さんが買ってくれたんで。
何それ。おすすめ？
差し入れというか、あまりに僕がジジイだったんでしょうね、本当に。
ああ。
こいつと一緒にいたくねえわっていう。
昔はなかったもんね。
ないですよ、全く。
うん。白髪。ここ、5年 ?4、5年で黒猫さんすんげえ白髪だなっていう感じですけどね。まあでも、スギちゃんとかニノニーノに比べたら全然ないけどね、黒猫さんは。
ああ。
うん。あの二人がすごい。
ご苦労されてますからね。皆さんね、うん。
で、彼女がいると。で、まあ彼女、アギラーさん30歳なんですけど。
うん。
子供がいまして、上は12歳の子供、下はもう3歳とかの子供で、計5人子供がいるんですよ。
18の時？
そう。
はいはいはい。
じゃあいいや、みたいな感じですね、黒猫さん。じゃあ羨ましくねえや、みたいな顔に変わりましたけど。
いや、いや、5人持ちはちょっとね。
確かに。
両再現です、そんなものは。
まあ、初婚ですしね、僕たち。
うん、ね
え。その恋愛のもつれからですね、2001年、アダムが23歳の時かな。23歳の時、うん、ハンマーで、アギラの頭を殴る殴るして、頭を真っ二つに割りました。
お
ー。はい。殺してしまったんですね。で、その後、すぐに12歳の娘の頭も、価値割ると。
ああ。
で、その後すぐに、その次の弟の頭も価値割る。で、3人目、4人目、5人目の子供まで全部頭を割りに行くと。
うわ。
そうなんですよ。だから、どんどん対象の頭が小さくなってますから、
うん。
エイムがどんどん良くなっていってるわけですよね。むずくなっていってるわけです。
うん。
でも5人目も割って、計6人殺してしまうんですね。
うん、うわ。
この際、あるものをこの家から盗んで帰ります。
うん。
なんでしょう。まあ、金になると考えたんでしょうね。
おー。子供服？
子供服を盗んでセカンドストリート？
大した金にならね、ならないか。
ならないな。
金になる？
持ってなかったのかな？
うわ、学校指定のブルマでしょ。
いやいやいや、なんで服ばっかり。盗んだものはテレビです。
いや、テレビかい。関係ないやん、別に。
2001年だからもうブラウン化のテレビですわ。
ああ、地デジ対応じゃないやつね。
何ブルマって気持ち悪いな。
学校してんのブルマでしょ。
いや、欲しいやつやん、お前が。
いやいやいや。
好きなやつですやん。
いやいやいやいや、ブルマより、ねえ。スクミズ派の人に言われたくないわ。
お前みたいなやつがいるから未だにブルマのパートがあるんだよ、AV に。根強いブルマファンがいるから。
存在しませんよ、今の時代、ブルマ。
知らねえから、ブルマパート。
うん。
で、アダムはそのまま車を盗んで逃走するんですが、その際に、ああ、まだ殺してえなーってなったんですよ。
うん。
彼女と5人の子供を殺したんですけど、その足で、あいつも殺してえなーってなったんですよ。
6キルしてるやつでしょ？
そうです。キルリーダーですよ。
うん。そうですよね。
あいつのところにもやっぱ行くか、っていうことで、以前働いていたタイヤ会社の社長ですね。
うん。
俺をクビにしやがって、っていうことで、社長の家に行きまして、
うん、
そのタイヤ会社の社長もハンマーで頭を殴り真っ二つにすると。
うわ。
で、そこで、その家から帰るときに、
うん、
お、テレビやるやんと。
なんだよ、こいつ。テレビ好きだ。
社長が使ってたテレビですから、テレビをこう、盗んで車に運ぶわけですよ。
へ、うん、
でも、その彼女から盗んだ車に、もうテレビ入ってますよね、後部座席に。
うん。
テレビが2台、さらにでかいテレビ、入んねえじゃねえか。
おう。
どうしようかな、困ったな、どっちか置いていくかなってなったんですけど、パッと見たら、うん、でっかい車あるやんかと。
うん。
社長の。
ああ、はいはいはい。
彼女の車そこに置いて、
うん。
で、テレビ、盗んだテレビを2台、社長の車に乗せて、
うん。
で、逃げることにしたんです
よ。
頭いいですよね。
はいはいはいはい。
で、それで、その足で、すぐ質屋さんに行きまして。
はい。
このテレビを二つ、買い取ってくださいと。
うん。
うん。で、それで交渉したんですけど、その質屋さんが、ああ、いいテレビだね、と。
うん。
こっちのテレビなんかすごく高いテレビじゃないと。これだったらいくらか出せますよってなったんですけど。
はい。
お兄さん、これどっちも、これ、リモコンは?って言われたんですよ。
ああ、確かに。
これリモコンないけど、これだとだいぶ買取価格下がっちゃうよっていうことなんで、
うん、
あ、すいません。リモコン忘れましたわっていうことで、ちょっと取ってきますって。
うん。
うん、最初のアギラーさんの家に行きまして、リモコンを取りに行ったんですよ。
うん。
犯人は現場に戻ってくるって言いますから。
ああ、確かに。
そうするとですね、人だかりができてまして、
ええ。
ちょうど、ベビーシッターがアキラさんの家に行く時間だったんで、シッターがすぐ6体の遺体を見つけて通報したとこだったんですよ。
ああ。
あーちゃーと。
ああ。
リモコン取れねえじゃねえかっていうことで、この1台目のリモコンは諦めまして。
汎用リモコンでええわ、もう。
ああ、よくわかんねえ、ユーパみたいなメーカーの ね、それとダメなんだよ。純正リモコンじゃ
ない。パナソニックだったら911を押してください
とか。ダメダメダメダメ、テンション下がるから、ね。いいよ、
もうそれで。
あれテンション下がるんだって。
なんでテンション下がるんだよ。関係ねえだろ。
純正リモコンじゃねえと。全部ができるわけじゃねえから。
いいよ、使えれば。
次、社長の家行って、社長の家のいい方のテレビのリモコンだけでも取り返そうと。
うん。
というところで行ったらですね、知らない車が乗り捨ててあるっていうことで通報されてまして。
うん。
人だかりができてるんですね。
うん。
いやいやいや、リモコン取れねえじゃねえか。
もうだから汎用リモコンでええやろ、もうそんなもん。
いや、あれテンション下がんのよ、ユーパみたいな。
なんでテンション下が
るの?よくわかんないメーカーだから。で、指名手配されてまして。
うん、はい。
指紋も残ってたんで。
うん。
何回も捕まってますから、警察に。
あ、そっか。
で、もういいわ、じゃあ、もう、二足三本かもしんねえけど、もう、テレビの本体買い取りだけ。
うん。
で、もういいわ、ってことで、質屋に向かったところ、質屋が、すでにその事件を知っていて、通報してまして、質屋に戻ったところ、うん、即逮捕と。
ああ
。アホやん。
そこまで下がんねえだろ、しかも別に。
すげえアホ。ムーブが。いやいや、リモコンなかったら足元見てくるよ。
そんなに?
そりゃそうですよ。
そんなにか?
アイドル価格めちゃくちゃ下げてくるからね、ファミコンとか、箱説なかったら。
ああ。
というね、もう本当にお粗末な、僕の嫌いなタイプの事件なんですけども、この事件で何言いたかったかと言いますと、まあ、でかいもん盗むのやめようよって。
でかいもんっていうか、ね、その、配送の、あれよね、手段があればよかったわけでしょ?
いやいや、もうそんなさ、抱え込んで、ブラウン管のテレビ後部座席に乗せるみたいな、汗だくになるようなものやめようよって、もう腕時計とかね。
ああ。
見てねえんじゃねえのと思ったもん、その社長の家の貴金属コーナー。
まあ、もっとある、ありますよね。
そうそうそう。
全然。
いや、テレビええやんじゃないんですよ。しかも、一軒目でテレビ盗んでるんだから、テレビ以外を狙えよ。
テレビ、まあ、テレビが象徴なんでしょうね。なんか、高価なものの。
確かに、そのテレビこそその、富の象徴みたいな時代でもねえだろ、2001年。めちゃくちゃテレビが溢れてる時代だわ。
ええ。
なんかもうなんか、本当に全体的に頭悪くて、モテモテで、弟の金盗んで、うんうん、嫌いでした。
ああ。
うん、
確かに。犯罪者としてのなんか、IQ は相当。
そうそうそう。なんか、カリスマ性とかもないじゃん。
うん。
ずーっと、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんみたいな感じで。
いやいやいや。あの、展開セット作ってるみたいな。
そうそうそう。手だもんや警察人鬼じゃないですか。
まあ、憧れないですね。確かに。
そう。で、まあ、自分なりにこう話を組み立ててたんだけど、黒猫さんのアドリブで、その、毛染めの、髪染めの発言も飛び出して、
うん、
さらにこう、ダサい話がさらにダサくな
る。いやいやいや、
どうしようもない。
ダサいっていうか、しょうがないよ。
禁止したのに、そんなに喋りたいんですか、その髪染める話っていうの
は。え？
禁止してるのに。
まあ、人間臭さをね、
うん、
出していかないと。
いや、ちょっと前まで自分がおっさんって言われるような発言嫌がってたのに、自分からするようになってるから、わかんないな。
うん、
まあでも、こう言っていくと、もしかしたらそのビゲンさんが、あの、スポンサーになってくれるかもしれないんで。
ビゲン使ってないんだよ、だから。
ビゲンはいい、でもビゲンワンプッシュですから。
うん、
なんでビゲンにしねえの？なんでその花シリーズって小林さんのおすすめなんですか？
小林さんが選んでくれたんで。うん。なんか不自然すぎるぐらい黒になるのも嫌なんで。
ああ、わかる。
完全に染めとるやんっていう。
染めてるなーっていうね。時藤三郎みたいな感じでしょ。
いやいやいや。そういう感じなんですか、時藤さんって。
染めてんなーっていうね。
うん、そう。自然に染めたいんで、こっちは。
あの、染めないっていう手はないの？
いや、近藤里パターンないでしょ、絶対。
誰？
ラガまみれの、もう染めることをやめたっていう近藤里さん。
女子アナ？
女子アナ元。
ああ。
いないですね。染めざるを得ない。
かっこいい人いるじゃん、染めなくても。
かっこよかったらいいんだけど。
もっと白が強かったら、染めなくてもいいのかな。
いやー、いや、出したくないんだよな。
今一番目立つっていうかさ。
うん。
うん、
そうね。いや、かっこよくならないんで、僕は。
あ、そうなんだ。
部分白髪が、いい方に出ないタイプの。
あー、確かに黒猫さんはいつだって、バイト先のおばさま連中に、あなた大学生って言われてましたもん。
そう。
さすがにね、白髪混じりだったらもう言われないですもんね。
もうね。
うん。
もう1000円で映画見れなくなっちゃうんで。
いやいやいや。結構悪いことしてるな。
やっぱりこの、学割フェイスでいたいんで。
わかるよ。大盛り無料フェイスね。
うん。
あれさ、ついにさ、俺の友達がさ、
うん。
もうカルビーが一枚も食えないって言ってたんだけど。それわかる？
いや、わかんないし、そいつ多分胃がんだと思うわ。
嘘。
何カルビが一枚も食べれない？
カルビ、
もう持たれちゃうってこと？
そうそう、カルビも一枚も受け付けないって言ってた、その。
ああ
。ハラミかロース。まあ、ハラミ。メインで行くみたいな。
いや、全然さ、まだ食えるね。
ああ、よかった。俺もう、セブンイレブンのカルビ丼、全然いけるからさ。
うん。
その感覚が分かってないのよ、その、持たれるっていう。
持たれるっていう。
持たれの感覚すら分かってない。
ああ。
それは分かるんですか、黒猫さんは、その。
いや、持たれは分かりますよ。
ああ。
ちょ、空気が逆流してくる感じなんかもう。
ああ、それわかんないもん。俺、胃もたれ胸焼け経験したことないのよ。
え？
胃腸薬も飲んだことないし。
強っ。
そこに関してはこうマジで強いよ。うん。
ええー。
カルビだけで行けって言われても、そういういじめを食らっても俺大丈夫だよ。今日、下田、カルビだけなっていう、いじめを食らっても俺は全然大丈夫です。
牛脂をもう、パクパクいけるってことそのまま。
それはいけねえ。気持ち悪い。 あ、黒猫さんもじゃあ全然、そっち系は元気と。
まあ、まだ大丈夫ですね。
うん、
ただ、異常なぐらい、せんべいを食うようになってきましたね、はい、最近。米か。
まあ、亀田製か。
うん。
三幸製か。
見向きもしなかったんです、僕。せんべいなんぞ。
そんなせんべいドハマりしてる黒猫さんのおすすめせんべいは？
いやいや、おすすめせんべい
はい。せんべいばっか食ってるって言うから。
なんでだろう。
それは簡単ですよ。あなたも気づいてるでしょ。ジジイだからですよ。
なんでジジイとなると、ジジイになるとシフトするの？せんべいに。よくわかんないな。その仕組み
が。やっぱ醤油味中心の生活になっていくんでしょう。醤油
味。まあ確かにね。醤油に立ち返るんだ、じじいになると。
うん。
チョコじゃねえんだ。
醤油を目の届くところに置きたいって思うんでしょうね。
ああ。もう、森永とかロッテじゃなくなってきたもん、もう。ブルボンとか。
ああ、ポッドキャスト始めたときは、森永のチョコパイってずっと言ってたのにね。
うん。
チョコパイ、チョコパイって。
天野屋。
うわあ、歌舞伎揚げ。
ええ。
天野屋とボンチ。
株式会社ボンチになってきましたね、本当に。ボンチ。
ええ。うん、まあ、そのね。お菓子、おやつカゴの中にポンスケがあることの安心感。
意外に見ないんですけどね。
そうそうなんですよ。骨ぶっこはよく見るんだけど、ポンスケっていうのはなかなかこう、センスのある、センスのある店長さんじゃないと仕入れてくれないから。
そう。
ただ一番うまいのはポンスケです。
ポンスケの青のり。なんか2種類ぐらい味ありますよね、あれ。
あるある、醤油やられと海苔やられ。
ああ。海苔、海苔でしょう。
海苔でしょう、それは。
うん、
まあ、黒猫さんをずっと追ってる僕とね、リスナーさんからするとショックなお知らせかもしれませんけども、もう、白髪染めとせんべいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。